we're ready, so why don't we start off with a word of prayer.
ではお祈りで始めましょう。
Father, we thank you for this time that we can study from your word.
あなたの御言葉から私たちこうやって一緒に学ぶ時間を与えられたことを感謝します。
Lord, your word is a lamp to our feet and a light to our
path. あなたの御言葉は私たちの足に本当に灯火です。
So I pray that you would light our path today.
私たちに本当に通るべき道を、明かりを灯して、示してください。
Open up the eyes and ears of our hearts.
私たちの心の目と耳を開いてください。
Help us to see and hear and understand everything that you're trying to tell us.
あなたが語りたいと思っておられることすべてを私たちが理解できるように助け導いてください。
I pray that you would speak to each person here today.
ここにいる本当に一人一人にあなたが個人的に語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。
How many of you like tests?
皆さんここにいる人に聞きますけど、テストが好きだっていう人。
Nobody?
誰もいない、ね。
Yeah, I gotta admit I don't like tests either.
もちろん私も嫌いです。
Just this past week, the students at the high school that I work with, just finished their final midterms before the summer break.
私、高校で、働いてて、まあ、教えてるんですけども、夏休み前の期末テストが先週終わりました。
As a teacher, that's not so bad. As a student, I really hated those kind of tests.
教師の立場としてはテストって別にそんな大したことないんですけども、生徒の立場の時はテストは嫌いでした。
And to this day, I have nightmares of tests.
それほんまかなと思って。今日、まあでも今日に至るまで自分はそのテストに関して、悪い夢を見ることがまだあるんです。
I don't know why. I mean, it's been years since I graduated from university.
ね、もう大学出てからしても、10年経つんですけど、それでもまだそういう夢を見ることがあります。
But I have these dreams where I'm having a test day and I suddenly realize I haven't been to class all year long.
で、その夢の中身なんですけど、その、あるテストを受けないといけないんですけども、そのテストに関する授業を全く受けていなかったことに、そのテストの日になって気がつくっていう。
I don't know why. I was a great student in university.
大学の時は、まあ自分で言うのもなんですけど、全部の授業にちゃんと出てた真面目な学生でした。
Yeah, I always went to my classes.
全部出てました。
Did you?
まあまあ出た。はい。
Anyway, now probably for many of us, we don't have very many written tests anymore.
で、まあ、ここにいらっしゃる方の多くはもう、筆記試験、テストっていうのを受けることがあまりない人が多いですよね。
But it doesn't mean we don't face tests anymore.
でもだからといって私たちがテスト、試みに合わないかって言ったらまたそれは別の話です。
Every day we face tests in our lives.
私たちは生きている中で毎日直面しているテスト、試みがあります。
And one of those tests is the test of holiness.
それが今日のテーマになりますけれども、清さに関するテスト、試みです。
I think we often think of that test in terms of personal struggles we go through.
テストというのはその、個人的な視点から見てよく考えるんですけども、
Sometimes we struggle with anger or lust or other problems that maybe other people don't even see in us.
個人的な視点でそれを、まあ、見てみる。清さのテストというのを見てみると、まあ、怒りに対する、自分の中にある怒りに対する葛藤とか、情欲とか、個人的な罪ですよね。それは周りの人たちから見ると、多分分からないようなレベルのものかもしれません。
But actually, our biggest tests in holiness often take place in our relationships.
でも私たちにとってのその清さに関する最大のテスト、試みっていうのは、しばしば私たちの、人間関係の中に、で行われる試されるものです。
And that's especially true when we've been hurt by other people.
それは特に私たちがその周りの人によって傷つけられる時です。
It's one of the main reasons that some Christians just hop from church to church to church.
そしてそれはいくつもの教会を渡り歩く人たちにとってそれをする理由になっています。
Or in some cases, they just leave the church entirely.
そしてそのうちのまた何人かの人たちはもう完全に教会から離れてしまうという人たちもいます。
You see, in a sense, it's easy to be a Christian by yourself.
こういう話をしていると、まあ、感覚的に気づくかもしれないんですけれども、人間関係を持たずに自分一人でクリスチャンでいる方が楽なんじゃないかって考え方もあると思います。
To just focus on reading your Bible, praying, singing worship songs, doing all these Christian things by yourself.
まあ、聖書を読むとか、祈るとか、 なんかそのクリスチャンに関することを、まあ、決められていることとかをやるとかそういうことをもう個人でプライベートでやるっていうことです。
But it's much more difficult to live a holy life when you have to deal with other people, even when they're Christians.
うん。でも逆にそのクリスチャンとして生きるっていうことに関しては、人間関係っていうのは切っても切り離せないものなので、それを扱うっていうことがとても難しいっていうことに気がつくと思います。
In fact, oftentimes it's even more difficult when you're dealing with Christians because you have much higher expectations.
そしてその人間関係を取り扱わないといけないときに、相手の人がクリスチャンであったら、もっとそれがかえって難しくなることがあります。なぜかといったら、自分が相手の人に持っている、基準が、期待が高くなるからです。
But holiness is not something that can be achieved by hiding in your house, avoiding other people.
でも、
Holiness cannot be achieved by hiding in your house and avoiding other people.
その清さっていうのは何か自分が家で一人でいて成し遂げられる達成できるものではないんです。
You need to get out of your house and take the test.
家から出てテスト、試みを受ける必要があります。
I think the writer of Hebrews recognized this.
でヘブルを書いた人はこのことに気がついていたと思います。
In Hebrews 12:14, he said this.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord.
ヘブル書の12章の14節です。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。
I don't think he was saying, be at peace with everyone and by the way, be holy too.
ここでこのヘブル書を書いた人が言っていることっていうのは、みんなと周りの人みんなと平和を保ちなさい。ところで、清い状態でもありなさいっていうふうに言ってるのではないと思います。
I think there's a strong link between the two.
それはこの二つの分節には強く関わっている。この二つの分節はリンクしているっていうふうに見ます。
You cannot live a truly holy life unless you're making every effort to be at peace with those around you.
ですから皆さんは自分ができる限り全ての努力をして周りの人との人間関係を保つ、清い状態に保つ必要があります。
And the writer says that without holiness, you will not see the Lord.
そして書いてありました。皆さん今見ましたけれども、清くなければ誰も主を見ることができないというふうにあります。
Jesus talked about this as well.
イエス様もこれと同じことを語っておられます。
We've been looking at the Sermon of the Mount recently.
私たちは、最近のメッセージで山上の水訓について学びましたけれども、その始まりの部分に近いところにあります、マタイの5章の8節を読みたいと思います。
He said, Blessed are the pure in heart, for they will see God.
マタイの5章の8節です。心の清い人は幸いです。その人たちは神を見るから。
What words surround that verse?
じゃあこの5章の8節の周りには前後関係まで含めて見てみたいと思います。そこには何て書いてあるんでしょうか?
Words about our relationships.
それは、人間関係について書かれています。
In verse 7, Jesus said, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
またあの5章の7節にはこうあります。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。
And again in verse 9, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
そしてその後の5章の9節にはこのようにあります。平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。
Oftentimes when we think about being peacemakers, we think about it as trying to help two friends reconcile when they're having problems.
私たちは自分たちのことを、まあ、平和を作る人っていうふうにここで書かれていますけれども、でも、
But being a people,
周りの自分は関係なく周りにいる2人の人を和解させるっていうことをピースメーカー、平和を作る人っていうふうにか、まあ、基本的には理解すると思うんですけども。
But being a peacemaker also means working for peace in your own relationships.
でも平和を作る人っていう人のもう一つの意味は、自分が関わっている関係の中で相手との関係を平和に保つっていうことももちろん含まれています。
Part of that is showing mercy to them.
その相手に対して憐れみの心を示すということです。
It's forgiving them when they wrong you.
相手が自分に対して過ちを犯したときにその人のことを許すことです。
It's giving them second chances.
相手に対して、2回目のチャンスを与えることです。
And it's showing them love even when they don't deserve it.
そしてその相手がその それに値しなくてもその人に対して愛を示すことです。
But what happens when we don't do that?
でももし私たちがこれをしなかったらどうなってしまうんでしょうか。
Our hearts start to become clouded and stained with bitterness.
私たちの心が、曇り出してどんよりした濁った状態になって苦々しい思いに染められてしまうと思います。
And when that happens, our holiness becomes polluted.
そういう状態になってしまうと私たちの清さっていうのがどんどん汚染されていきます。
So as we look at Jesus' words today, I want you to think about a certain question.
で、イエス様の御言葉について今日も学んできていますけれども、皆さんに人間関係に、自分の人間関係において、こう、見返してもらいたいと思います。
Are you holy in your relationships?
皆さんは自分が持っている人間関係において、清い状態でしょうか？
When you think about your relationships with your spouse, with your friends, with your coworkers, with people at church.
皆さんは自分のその配偶者であったり、同僚であったり、教会の周りの友達とか、そういう人たちとの人間関係は清い状態でしょうか。
When you think about your ex-spouse, your ex-boyfriend, ex-girlfriend, people you used to go to church with, is your heart right?
皆さんがその前の夫、前の妻であった人、前の、ボーイフレンド、ガールフレンド、そして昔一緒に教会に行っていた人たちのに対しての皆さんの心の状態っていうのは今正しい状態に保たれているでしょうか。
Let's take a look at the test that Jesus gives.
イエス様が与えられているテストについて、見ていきたいと思います。
Matthew chapter 5, verses 38 to 39.
マタイの5章の38節から39節です。
You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth, but I tell you, do not resist an evil person.If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also.
マタイの5章の38節から39節です。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。
When Jesus is talking about eye for eye and tooth for tooth, he's quoting from God's law.
イエス様がここで、目には目を、歯には歯をって言われたのは神の律法からそれを引用したものです。
You can find this law actually three times in God's law, and many people know about it today.
そしてこの神の律法には3回目には目を歯には歯をっていう箇所が出てきます。それは皆さんも、知っている通りです。
But I wonder how many people really understand what God was saying.
でも本当に神様がこの言葉を通じて言われ伝えようとされたことを理解している人たちがどれだけいるでしょうか。
Many people in Jesus' time really didn't understand it at all.
実はイエス様の時代を生きた人たちの中でもこの神様がおっしゃった神の律法の意味を本当に理解している人はとても少なかったんです。
They thought that God was giving them permission to take revenge on those who hurt them.
それはまあ私たちも同じかもしれませんけども、神様が私たちに対して何か間違ったことをした人に仕返しをしていいっていう許しを与えているっていうふうに理解していた人たちが多かったんです。
But that's not what God was talking about at all.
でもそれは神様がおっしゃりたかったのはそういうことではありません。
Actually, this law was for the judges of Israel.
これは本当はイスラエルの裁判官たちに対しての立法でした。
You see this especially clearly in Deuteronomy chapter 19, verses 15 to 21.
そしてそれが明らかに書かれているところが、申命記の19章の15節から21節です。
We won't read it now, but if you have time, please look it up when you go home.
はい、今はお読みしませんけれども、時間があったらお家で読んでみてください。
And God was telling the judges of Israel, when you judge cases, make sure that the punishment matches the crime.
そしてその神様は律法を通してイスラエルの裁判官たちにこういうふうに言っています。ちゃんと犯罪を犯した人に対してちゃんとその犯罪に見合う罰を与えなさいというふうに言っています
。 So if someone knocks out another person's tooth, don't kill him for it.
誰かが誰かを殴ったとして、そのことによって相手の歯が折れてしまったっていうことがあったとします。でもその代償としてその人を殺すっていう刑罰は合っていないっていうことですよね。皆さん分かると思うんですけども。
That's too much. Make the punishment fair.
それはやりすぎであって、その罰はもっと公平であるべきです。イコールであるべきです。
And most times this law wasn't taken literally.
そしてその、言葉の意味通りにそれが、取られないことがあります。
So if I knocked out Hida's tooth, the judges didn't knock out my tooth.
だから、 その言葉の意味通りに取らないということは今、まあ、示した例の通りなんですけども、僕、まあ、ブルースが僕を殴って歯が折れた、ヒデを殴って歯が折れたとします。その代償として、ヒデが今度はブルースの歯を殴って折っていいっていうことにはならないですよね。
Instead, I would have to make some kind of fair payment to Hide.
うん、そうではなくて、その歯を折ってしまったことに対する代償を支払うということで、その罪を、は償われました。
So that was the intent of the law.
それが神様の律法が意図するところです。
It was meant for the judges.
それは、そしてその、何回も出てきました。裁判官に対するものです。
Now, how many of you are judges in the Japanese court system? Anyone?、
はい、皆さんこの中で日本の、裁判官とか裁判に関わる立場の人。
I don't see any hands here.
誰も手上がってないですよね。
So this law is not really for you.
ということは、この立法は皆さんに対してのものではないということです。
As a parent though, there is a principle you can take from it.
でも、両親、まあ子供がいらっしゃる方に対しては、この原則は子育てにおいて使えると思います。
When your child does something wrong, make sure your punishment matches the wrongdoing.
もし子供が間違ったことをしたとして、そのお仕置きをしなければいけないときに、そのやってしまった悪いことと見合うぐらいのお仕置きをするっていうことです。
Yeah, don't overdo your punishments.
やりすぎ、過剰なお仕置きはダメです。
But anyways, I said the problem with the Jews back in those days, and for that matter with people today, is they don't really understand what God was saying in that law.
でもやっぱりその、ユダヤのその時代の人たちも神様、今お話ししてきたような神様が意図するところをちゃんと理解している人たちっていうのは本当に少なかったんです。
And so they look at this law and they say, well, it's okay for me to take revenge, eye for eye, tooth for tooth.
だからやっぱり単純に考えて、目には目を、歯には歯をやから、やられたことをやり返していいっていうふうに理解している人たちが大半でした。
But Jesus says, no.
でもイエス様は明らかに違うっていうふうに言っています。
When someone hurts you, don't look back.For revenge.
誰かに何か傷つけられることをしたとしても、その仕返しをしようとしてはいけないというふうにイエス様はおっしゃっています。
Instead, if someone slaps you on the right cheek, turn the other cheek.
ですから今読んできたところにもありましたけれども、右の方を打つようなものには左の方も向けなさいというふうに言っています。
Now, I've mentioned this before, so maybe some of you remember this, but Jesus is not really talking about physical abuse here.
で、お話ししてきたところですけれども、イエス様は肉体的なその相手に対する障害だけのことを言ってるんではありません。
How many of you are right-handed?
皆さんの中で右利きの人。
Okay, a lot of you are right-handed. Probably most people in the world are right-handed.
だいたいまあ右利きの人多いですよね、普通は。
Now take a look at the person next to you.
はい、今皆さんの隣に座っている人と向き合って。顔を見てください。
Okay, don't hit them.
まだ叩いたらダメですよ。まだ、
okay.
叩いちゃダメですよ。向き合うだけです。
But think.
でもその向き合った状態で考えてください。向き合ってください。
How would I hit this person's right cheek with my right hand?
じゃあ、まあ、ある隣の人と向き合ったとして、右手で相手の右の方を打つっていうことを考えたときに、どうしたらいいんでしょう。
Not their left cheek now, their right cheek.
左じゃないですよ。右です。
It's kind of hard to do with a fist. All right?
原骨でやるのも難しいし。
The only way that you can really do it with any force is with the back of your hand.
でもどうしてもそれをしないといけないっていうことになったら、右の手の甲で叩くっていうことになりますよね。
But that's more of a personal insult than a physical attack.
その手の甲で相手の頬を叩くっていうことは、その身体的物理的なその相手に傷を負わせるっていうこと以上に相手を侮辱するっていう意味になります。
It was the same thing in Jesus' day.
それはイエス様の時代でも同じことです。
It was considered a terrible insult to be slapped with the back of someone's hand.
それも本当にこう考えられないぐらいのレベルで手の甲で相手の方を叩くっていうのは本当に最大限の侮辱なわけです。
And so what Jesus is saying is if someone insults you with their words or with their actions, let them insult you.
侮辱。相手がその自分のことをそうやって侮辱するんだとしたら、その侮辱されるままにしておきなさいっていうふうにイエス様はおっしゃいました。
Don't take revenge, instead forgive them.
相手を許す代わりに相手に仕返しをしてはいけないっていうふうにイエス様はおっしゃいました。
Now let me make a very important point of clarification here.
ここで一つ大事なことを明らかにしておきたいと思います。
There may be some people here who have been victims of domestic violence.
ここにももしかしたらそのドメスティックバイオレンス、家庭内の暴力の、被害に遭っている人がいるかもしれません。
Or maybe some of you know people who have been victims of domestic violence.
もしくはそういうふうに目に遭っているっていう人を知っているという人もいるかもしれません。
Jesus is not saying just let them abuse you.
でもイエス様はその人たちがその家庭内暴力に遭っている状態でいていいっていうふうに言ってはいません。
Again, he's not talking so much about physical attacks as he is insults.
物理的な、その障害よりも侮辱されるっていうことを主にイエス様は話をされています。
So if you are in physical danger from someone, get away from them.
ですからもし皆さんが今物理的、身体的に危険な状態、危害を加えられうる状態にいるとすれば、そこから速やかに距離を取ってください。
Put physical distance between you so that they cannot hurt you anymore.
その相手の人が自分に危害を加えることができないように、物理的に距離を取ってください。
You see, forgiveness does not mean that you allow people to keep on hurting you.
許すこと、法義務です。許すことっていうのは、その相手の人が間違ったことを自分にし続けることを許すっていう意味ではありません。
Forgiveness is not saying to that person what you're doing is acceptable.
その間違ったことをしている相手に対して、あなたのやっていることを受け入れますっていうことではありません。
Nor does forgiveness mean that you automatically trust them again after they betray your trust.
自分のことを裏切った人に対して、その直後にあなたのことを信じますっていうことが許しではありません。
But Bruce, didn't we just talk about how we need to be peacemakers?
でもブルース、さっきから自分たちは平和を作るものでなければならないという話を今してますよね。
Yes.But we are also called to be wise.
でも私たちは平和を作るものとして召されているのと同時に賢く、知恵深く賢くなければいけません。
And it's not wise to trust someone who shows no signs of repentance.
ですから全然悔い改めのサインを示さない相手に対して許しをするっていうことはそれ賢いやり方ではありません。
To make every effort at peace means to confront the person with what they did and to work for reconciliation with that person.
間違ったことをした人、相手に対してちゃんと向き合って、それを解決することが私たちは求められています。
You're working for reconciliation with them.
その相手と和解することが私たちには求められています。
And if they repent, then peace can be restored.
で、相手が悔い改められるならば、平和はそこに、平和な関係が戻ってくると思います。
But as long as they don't repent, there can be no true peace between you.
でももし相手が悔い改めないとしたら、本当の意味での平和の関係、人間関係には戻らないと思います。
But whether or not peace is possible, you are called to forgive.
でもそこのに平和なその関係、人間関係が平和な状態に戻るかどうかは別にして、私たちは平和を作るものとして神様に召されています。
And that's not just for physical abuse, it's for any kind of hurt you may receive from others.
それは、その物理的な、肉体的な、障害だけではなくて、すべてのことを含むものです。
It might be hurtful words you receive from others.
もしかしたらそれは言葉による傷かもしれません。
Might be betrayal of your trust.
もしかしたら誰かに信じていた人たちに裏切られた傷かもしれません。
Or other things that wound you.
他のこと、自分が傷つけられたその傷のことです。
I said before what forgiveness doesn't mean.
許しがこういうものでないっていうことについて今まで話をしてきましたけれども。
But what does forgiveness actually mean?
じゃあその許しっていうことの本当の意味は何なんでしょう。
Let's take a look on your next slide.
じゃあそれが次のスライドです。
It's letting go of anger.
怒りを手放すことです。
It's letting go of bitterness.
苦々しい思いを手放すことです。
And it's saying to the other person, I no longer judge you.
相手に対してあなたのことをもうこれ以上裁かないっていうふうに言うことです。
I no longer condemn you for what you did to me.
あなたが私に対してしたことをこれ以上もう非難しないということです。
And I release you of your debt to me.
あなたが私に対して負っている負債をこれ以上 持ち続けない、もうそれを手放すっていうことです。
Now that's much easier to do when you confront a person, they admit they're wrong, and you can start to see changes in their lives.、
うん、これは相手の人がその間違いを犯したことを自分で認めている時は、まあ、簡単だと思います。
It's much harder to do when they refuse to admit they're wrong.、
うん、でも相手の人がその、ま、自分に対して間違いを犯したのを認めないときは、それはとても難しいことになると思います。
Or sometimes they admit they're wrong, but nothing ever seems to change.
うん。まあ、ある人たちにとっては、もしくはその、間違ったことは認めるけれども、何もその後行動が、とか言動が改まらないっていうことがあると思います。
But even if they never admit they're wrong, even if they never change, Jesus commands us to forgive.
うん、でも、イエス様は私たちにこういうふうに言っています。その相手の人の、が間違いを認めなかったとしても、その人のが全然その後も変わらなかったとしても、私たちは相手を許すことがイエス様から求められています。
Why?
なぜでしょうか
？Because Jesus did that for us.
なぜかって言ったら、イエス様が私たちに対してそうしてくれたからです。
Take a look at Matthew chapter 6 verse 12.
マタイの6章の12節を読みたいと思います。
This is part of what we call the Lord's Prayer, but actually it's the prayer for Jesus' disciples. It's for us as Jesus' disciples.、
うん、これはまあ皆さんご存知のとおり、主の祈りって言われる部分の一部分ですけれども、これは、私たちその主の弟子としての祈りっていうふうにも読めると思います。
And one thing we should be praying is this, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors.
はい、マタイの6章の12節です。私たちの負い目をお許しください。私たちに負い目のある人たちを許しました。
Jesus then goes on to say in verse 14, For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.
イエス様は続けてこういうふうに言われています。マタイの6章の14節から15節です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
Those are hard words.
それは本当になんか、難しいことですよね。聞いてパッと受け入れられるかどうかってすごい考えると思います。
Those are painful words.
痛みを伴う言葉ですよね。
And it would be so easy for us to just say, Jesus is just exaggerating, right? He doesn't really mean this, right?
イエス様これなんか、ちょっとしたことを誇張して言ってるんでしょっていうふうに、こう、軽く受け流すことは簡単ですけれども。
But remember this. The debt that you owe to God because of your sin is immeasurable.
うん、でも皆さん思い出してください。皆さんが神様に対して負っている自分の罪に対する結果、負った負債っていうのは、もう測定できない、計り知れないぐらい大きなものです。
People's sin against you is just a drop in the ocean compared to your sin against God.
皆さんが犯した罪に比べたら、皆さんの相手が皆さんに対して犯した罪っていうのは、皆さんが犯した罪の大きさを海とすると、それは本当に単なる水滴の一滴ぐらいの比較になります。
Do you understand that?
そのイメージが皆さん頭に湧くでしょうか?
Do you really believe it?
それぐらい違うっていうことを、自分たちの犯した罪がそれぐらい大きなものだっていうことを皆さん理解して信じるでしょうか?
When you sing Amazing Grace and you call yourself a wretch, do you mean it?
ここでもよく歌いますけれども、Amazing Grace っていう曲があって、Wretch っていう言葉が出てきますよ。あれは惨めなっていう意味ですけれども、そのことの言葉の意味が本当に理解できているでしょうか。
Or in your heart of hearts, do you still think, I'm really not that bad?
もしかしたら、その自分はそんなにそこまで悪い、なんか大きな罪を犯したんじゃなくて、そんなに惨めな存在でもないっていうふうに思っている人がいるかもしれませんけれども、
If you do not understand the depth of your own sin, you're going to find it very, very difficult to forgive other people when they wound you.
もし皆さんが自分自身の罪深さを理解していないとするならば、自分に対して罪を犯した人を許すっていうことが本当に難しくなります。
You know, some sins that people commit against us are very light ones.
人が自分に対して犯した罪を認めるときに、とても、それが軽いものであったら、もう、 うん、それを認めるっていうのは簡単なことです。
I've had people say to me, you know, Bruce, I'm really sorry that I did this or this to you. Will you forgive me?
うん、相手がこういうふうに言ってきたとします。こういう罪はブルースはあなたに対して、やってしまったんだけど。
And actually, what they did didn't really bother me so much.
うん、でそのこと自体が言ってきてくれたそのこと自体が別に自分はそこまで大きく受け止めてなかったとして。
And so it was very easy for me to say, sure, no problem.
うん、そういうレベルだったとしたら、うん、あ、大丈夫、言ってきてくれてありがとう。あなたのことを許すよ、問題ないよっていうふうに言えると思います。
Those kinds of sins are very easy to forgive.
うん、そういう小さな罪は本当に許すっていうことはもう簡単だと思います。
It's the deep sins that are committed against us that are the true test of holiness.
でも私たちが本当に試されるテストを受ける、試される時っていうのは私たちの心の奥深くに届くような大きな深い罪を犯された時です。
The wrongs that when you think about them and you think of the person that did them to you, your stomach just starts to knot up inside.
それを自分に対してした人のことを思い出すだけでもう自分のなんかこう、胃がこうギュッてこう締め付けられるような痛みを感じるようなそれぐらい大きな罪です。
Anger, hurt, and tears just start to well up in an instant.
怒りや痛み、怒りや罪、涙が本当にもう瞬間的に湧き上がってくるような時のことです。
Or maybe some of you have gotten past that point and you just feel cold.
もしくはそれをもうそういう時点を通り過ぎてしまって自分の心がもう氷のように冷たくなっているっていう人もいるかもしれません。
Your heart is ice towards that person that hurt you.
本当にその人に対する、相手対応の仕方が本当に氷のように冷たい。ことがもしかしたらあるかもしれません。
Does anyone here understand what I'm talking about?
どういうことを今言っているのかっていうのを理解できる人はいると、この場にもいると思うんですけども。
It's so easy to say about them, that person is an absolute wretch.
その相手の人は本当に惨めだっていうことは本当に簡単ですけども。
But when you start thinking those things, right at that moment, look at your heart.
でもそういうことを言っているときに、その言っているときの自分の心をぜひ見つめてみてください。
Look at the bitterness, the anger, and the hurt that is there.
苦々しい思いとか、本当に相手を許さない心っていうので、自分が占められているっていうことに気がつくと思います。
Look at the coldness that dominates your heart when you start thinking about that person.
その冷たい相手に対する気持ちとか、もう本当にそれによって自分が支配されている、その人のことを考えるときにそのことによってもう自分が支配されているということに気がつくと思います。
How do you think God sees it?
そういう状態にいらっしゃる皆さんを神様はどういうふうに見ておられるでしょうか。
Do you remember what we looked at several weeks ago?
何週間か前のメッセージについて思い出していただきたいと思います。
Jesus said, anyone who is angry with their brother or sister who murders them in their hearts,is worthy of God's judgment.
誰かその兄弟姉妹に対して心の中で怒りを持つっていうことは、その人をもう心の中で殺人を犯しているのと同じことで、それは神の裁きに値するっていうふうな箇所がありました。
How often do you let your anger boil in your heart towards the person that hurt you?
自分のことを傷つけた人のことを考えて自分の心が煮えくり返っているっていう状態を皆さんどれぐらい経験されているでしょうか。
How often because of your hurt do you lash out not only at them but at other people around you?
その自分のことを傷つけた相手に対して暴言を吐くっていう、その人相手に対して暴言を吐くだけではなくて、その周りの人たちにも、もうその良くない言葉を、吐いてしまうということがあったかもしれません。
Do you want God to forgive you for those ugly thoughts, feelings, and actions?
皆さんは神様に対してそういうもう汚い部分を持ってしまっている自分の心に対して神様に許しを請いたいというふうに思われるんでしょうか。
Then you need to forgive that person that hurt you.
そうだとしたら皆さんはまず最初に自分のことを傷つけた相手のことを許す必要があります。
But Bruce, they don't deserve forgiveness.
でもブルース、その相手っていうのは許しには値しない人なんだよ。
No, they don't.
もう実際そうかもしれません。
But then again, neither do you.
でも皆さん自分を振り返ってみてください。皆さん自身はどうですか。
You deserve to go to hell For every anger and bitter thought that you hold in your heart.
皆さんが自分自身が自分の中に持っている苦々しい思いや嫌う気持ちっていうこと、その罪によって本当は地獄にかけなければいけない存在です。それぐらい大きな罪を背負っているんです。
You deserve hell for every ounce of unforgiveness that you hold in your heart.
皆さん自身がその中に持っている許さない心によって裁かれて本当は地獄に行かなければいけない存在なんです。
But Bruce, you don't understand what they did to me. It's just natural that I feel this way.
でも、ブルース、でもやっぱりその相手の人が自分にしたことがもう悪いんだから、それ以上のことはないじゃないかっていうふうに思うかもしれません。
I'll be perfectly honest with you.
私は本当に皆さんに正直でありたいと思います。
Probably if I were in your situation, I would feel the exact same way.
もし自分が皆さんの立場にいたとしたら、同じ反応を示すと思います。
But to hold anger and bitterness and unforgiveness in your heart is still sin.
でも怒りやその相手を嫌う気持ちとかそういう、許さない心を持ち続けるっていうこと自体が何度も言いますけども、それ自体が罪です。
And when you get up and you look in the mirror every morning,
ですから皆さん朝起きて鏡を見てみてください。
Do you want to see those things in your face?
皆さんの目に見える皆さん自身の顔は、皆さんがこうありたいと思っている顔になっているでしょうか。
When other people see you, do you want them to see the anger and bitterness and hurt that's in your heart?
周りの人たちが皆さんを見たときに、自分はそうありたくないって思っているような怒りとか許さない心とかに支配されている顔になっていないでしょうか。
Think about Jesus for a minute.
イエス様のことを考えてみたいと思います。
He was perfect.
イエス様は何一つ間違いのない全き、生涯をこの地上で送られました。
He never did anything that was wrong.
何も間違ったことはされませんでした。
And yet he was betrayed by one of his best friends.
でも自分の、ベストフレンド、大事な、大切にしていた友達の一人に裏切られてしまいました。
He was lied about.
でそして、嘘をつかれました。
He was beaten. He was whipped.
殴られたり、鞭打たれたりしました。
He had a crown of thorns beaten down into his head.
茨の冠をかぶせられました。
And then he was crucified.
そして十字架にかけられました。
And while he was on that cross, his enemies mocked him.
そして十字架にかけられた後も、その状態で周りの人たちに嘲笑われたわけです。
How did Jesus respond?
でもその状態でイエス様はじゃあそれに対してどういう反応したでしょう。
Did he hold all the bitter and angry thoughts you do when you're hurt?
イエス様はその時に苦々しい、もう本当に心から怒った周りの人を許さない気持ちを持ち続けたでしょうか。
Did he lash out at those who hurt him and those around him?
それをした相手に対して悪口をすぐに言い返したでしょうか。
No.
そうではなかったですよね。
The apostle Peter tells us this.
ペテロがこういうふうに言っています。
1 Peter 2:23When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly.
第1ペテロの2章の23節です。ののしられてものの知り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
In short, he forgave.
簡単に言い換えるならば、イエス様は相手を許されました。
In fact, while Jesus was on the cross, he said, Father, forgive them, because they don't know what they're doing.
事実、イエス様は十字架にかけられた状態でこのように言っています。ルカによる福音書の23章の34節です。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。
And that's what our response is to be to those Who hurt us.
これが私たちが傷つけられた時に相手にすべき反応です。
Not bitter, not bitterness, not anger.
苦々しい思いや怒りではなくって。
But loving and praying for those who hurt us.
相手のことを愛して、相手のために祈る必要があります。
Take a look at Matthew chapter 5, verses 44 to 45.
マタイの5章の44節から45節です。
Jesus said, But I tell you, love your enemies. And pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven.
マタイの5章の44節から45節です。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。
That you may be children of your Father in heaven.
それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですとあります。
We saw that earlier, didn't we?
同じ言葉が今日学んできた中にあったと思います。
Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.
平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからですというところがありました。
And part of being a peacemaker is loving and praying for those who hurt you.
平和を作る者の一つの役割は相手を愛して自分を傷つけた人のために祈るということです。
Those aren't just the ideal words of a dreamer.
これってただ単に夢見ている人がなんか理想的なことを言っているんじゃないかっていうふうに受け止めるかもしれませんけども。
Jesus lived those words on the cross.
でも、イエス様はこの言葉通りに生きられました。そして十字架にかかられました。
And he prayed for those who hurt him.
自分のことを傷つけた人たちのために祈りました。
Our trouble is so many times we don't pray for the people that hurt us.
私たちにおける問題というのは自分のことを傷つけた人のために祈るっていうことをしないことです。
If we pray at all, we pray about them.
祈らない、まあ、その人のために祈るんじゃなくて、その人のことを祈るっていうことはします。
God, do you see how terrible he is?
神様、あの相手のしたひどいことを見ましたか?
Do something about him.
彼らを何とかしてください。
But Jesus doesn't say to pray about them.
でもイエス様がしたのは彼らのことを祈ることではありませんでした。
Jesus says to pray for them.
相手に関して祈るのではなくて、相手のために祈りました、イエス様は。
What do we pray for them?
じゃあ私たちは何を祈ればいいんでしょうか、相手のために。
Well, there are several things that you can pray.
いくつかの祈れることがあると思います。
Pray for understanding.
相手のことを理解することができるように。
Look at Jesus' words. Father, forgive them because they don't understand what they're doing.
イエス様の言葉にもありましたよね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかが分かっていないんです。
So many times people hurt us.Because they really don't understand what they're doing.
実際にその私たちのことを傷つける相手はその時に何をしているのかということを理解していないことが多くあります。
Many times abusive men are abusive because they themselves were abused when they were kids.
虐待をしてしまう人っていうのは昔そういう自分がその虐待を受けた経験があってそれをしてしまうという傾向があります。
Many times people have had experiences that wounded them, and so they act in similar ways to those around them.
昔自分が傷つけられたっていう経験を持っている人は、その同じことをまた自分がそのやる方になってやってしまうっていうことをする傾向があります。
And a lot of times they just don't understand what they're doing.
そしてそれをしている人たちは、そのしている時に自分が何をしているのかっていうことを理解していないことがほとんどです。
And so pray for understanding for them.
ですからその人たちのことを理解できるように皆さんは祈る必要があります。
Pray that they can understand what they're doing and why.
そしてその人たちが自分が何をしているのか理解できるようにっていうことに対しても祈る必要があります。
Pray that they can understand the pain that they're causing you and the people around you.
周りの人たちに対して、その人が周りの人たちや自分たちに対して与えてしまっている痛みに対して、それを理解することができるように祈る必要があります。
And pray that they can turn to God for forgiveness and healing in their lives.
そして癒されて、癒される、その人自身が癒されるように神様に祈る必要があります。神様の癒しが得られるように祈る必要があります。
But don't just pray for understanding for them.
でもただ単に、その人がそのことを理解できるように祈るだけでは不十分です。
Pray also that you can understand them.
皆さん自身がその相手のことを理解できるように祈る必要もあります。
Pray that you can understand why they're doing what they're doing.
皆さん自身が自分に対してそれをした人のことに対して、なぜじゃあその人はそれをしたのかということを理解できるように祈る必要があります。
Because when we truly understand people, That's when we start to feel compassion for them.
私たちが本当に相手のことを理解できた時にだけその人に対して同情を示すことができるからです。
It's why Jesus could pray what he did on the cross. Father, forgive them.
それがイエス様が十字架の上でされたことですよね。十字架の上でこの人たちは天の父よ、この人たちをお許しください。この人たちは自分が何をしているのかわからないんですっていうふうに祈られたのはそういうことです。
Because Jesus saw our pain. He saw our hurt.
イエス様はなぜかというと私たちの痛みや心の中を見ておられました。ご存知でした。
He knew exactly why we did the things we did, even when we didn't understand.
私たち自身が気づいていないことでさえイエス様は本当に私たちの中に見出して私たちがなぜそれをしてしまっているのかということを理解されました。
Prayer leads to understanding.
祈りは理解へ導く一つの方法です、道具です。
Understanding a person allows you to have compassion for them.
相手を理解することによってその人に対して憐れみや同情を示すことができるようになります。
And then compassion allows youTo show mercy to them.
憐れみや同情を示すことによって本当に相手のこと、相手に対して情けをかけることができるようになります。
And an understanding, compassionate, merciful heart will set the prisoner free.
そして相手のことを理解して憐れみや同情、情けをかけることによって囚人、囚われの身であった人が自由にされます。
But here's the thing, and it's a very important point.
でもここで本当に皆さんに理解していただくべき大事なポイントがあります。真実があります。それがこのスライドです。
To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you.
許すことは囚人を自由にするようなものであり、囚人とはあなたであったと分かることです。
You see, there's something that you need to realize.
ここで皆さんに気づいてもらいたいことがあります。
I said before what forgiveness is and what forgiveness is not.
許しとはこういうものであって、こういうものではないっていうお話をしてきましたけれども。
Now let me tell you what forgiveness does and doesn't do.
許しが、ここに導いていくことと、それには許しがそれをしないことのについて話をしていきたいと思います。
Forgiveness does not necessarily mean the other person will change.
許しっていうのは相手のことを変えるっていうことは含んでいません。
Sometimes by God's grace they do change.
もしかしたら神様の恵みによって相手が変えられることはあるかもしれません。
But not always.
でもそれはいつもそうであるとは限りません。
Lots of people saw Jesus dying on that cross and praying for them.
それはイエス様が十字架にかかっていたことを見ていた人が実際に多くの人たちが悔い改めなかったことからも分かると思います。
Yeah, but many of them never did repent.
その多くの人たちがそれを見た後でさえ悔い改めませんでした。
But forgiveness sets you free.
でも許しは皆さんを自由にします。囚われの身から解き放ちます。
It sets you free from the bitterness and the anger that binds your heart.
苦々しい思いや怒りから皆さんを自由にします。
It frees you from that knot in your stomach that you always feel when you think of that person and what they did to you.
相手が皆さんにしたことを思って、その胃がもう本当に締め付けられるような痛みを感じていた、その状態から皆さんは自由になります。
Forgiveness sets you free.
皆さん、許しは皆さんを自由にします。
You may think,That you have the right to be angry at that person.
皆さんもしかしたらそれをした相手に対して怒る権利があるっていうふうに思っているかもしれませんけれども。
You may think that you have the right to be bitter.
皆さんはその苦々しい思いを相手に抱く権利があるっていうふうに考えるかもしれませんけれども。
But that anger and bitterness will eat you up unless you.
でもその痛み、苦々しい思いや相手に対して怒りの気持ちっていうのはそれを持ち続けることによって皆さん自身をその思いが苦々しい思いが皆さん自身を食い尽くしていきます。
True holiness is tested when we are hurt.
本当の意味での清さのが試されるのは私たちが傷つくときです。
Is forgiveness easy?
皆さんにとって許しっていうのは簡単なことでしょうか？
No, not at all.
全然簡単じゃないですよね。
Is it natural?
それは皆さんにとって自然なことでしょうか?
For people like you and me who are broken by sin, It can feel totally unnatural.
皆さんや私たちも元々の罪人にとってはそれは本当に不自然なことで難しいことです。
And so if we are ever going to be able to forgive, we need the supernatural help of God.
ですから私たちが自分自身でそれをすることができ、許す、相手を許すことができないっていう時には私たちは神様の超自然的な力を頼る必要があります。
But the good news is,We have it.
でも私たちには福音が与えられていて、私たちはそれをすることができます。
That supernatural help is available to you if you will just ask.
私たちはでも神様に祈り求めることによって、神様のその超自然的な助けを得て、許しをすることができます。
Forgiveness may take time.
許しには時間がかかります。
Depending on the depth of your hurt, it may take years to overcome.
その相手に対する負債が大きければ大きいほど、それを許すには時間がかかると思います。
But the choice to forgive can start now.
でも許すっていう選択をすることは皆さん、今この瞬間にすることができます。始めることができます。
Will you make that first step today?
皆さんはその選択を今この時点でしたいというふうに思われるでしょうか？
Let's pray.
お祈りしましょう。
I want you to take a minute and I want you to think, is there someone in my life that I need to forgive?
皆さんちょっと目を閉じて考えてみていただきたいです。皆さんの人生の中に、許さないといけない相手がいるでしょうか。
And if there is, talk to God about it.
もしいらっしゃるならば、神様にそのことを打ち明けてください。
And remember, don't just pray about the person. Pray.
今日のメッセージを思い出してください。その人のについて祈るだけではなくて、その人のことを、祈ってください。
Let's take a minute and pray.
時間を取ってお祈りしたいと思います。
Lord, there may be some people here who have been really deeply wounded.
この中には本当に神様を深く傷ついている人がいると思います。
We pray your healing in their lives.
その人たちの中に本当にあなたの癒しがあるように祈ります。
Lord, forgiveness is so hard.
私たちにとって本当に許すっていうことは本当に難しいことです。
But you forgave us.
でも神様、あなたが私たちのことを許してくださったので、
so help us to show the same mercy that we've received to those around us.
私たちが受け取った同じ、憐れみ、を本当に周りの人に示すことができるように助けてください。
Lord, we pray for those that have hurt us. We pray for those that have hurt us.
本当にそのことについて祈ることができるように私たちを助けてください。
They don't understand what they've done to us.
彼らは私たちに対して何をしたのかということが理解できていないと思います。
Give them understanding.
彼らがそのことを理解できるように助けてください。
Help them to understand what they're doing and why.
彼らがなぜそれをしたのかということを本当に理解できるように助けてください。
God help them to turn to you in repentance that they might find your forgiveness and your healing.
そして彼らが本当にあなたの中に、許し癒しを見出すことができるように、導いてください。
Give us understanding of them.
私たちも本当にその相手のことを理解できるように、助けてください。
Help us to have compassion for them and the ability to forgive them.
彼らに対して本当に、同情の心、憐れみの心を持って許しをすることができるように導いてください。
We need your supernatural help.
あなたの本当に超自然的な力が私たちには必要です。
We ask for it now.
そのことを本当に今祈り求めます。
In Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。